新解釈コーヒーの世界。私丸美コーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組です。さあ、新解釈コーヒーの世界プロ焙煎に関係する、深い深い世界焙煎の実務ロースティング編でございます。いよいよ焙煎始めますよ。今までは準備でしたからね。あと焙煎のことをちょっと知ってみようと。で、数回前からですね、かなりコーヒーの持っている知識、今まで積み重ねてきたことを前提として、なのでコーヒー屋さんが、今本屋さんにいろいろ書籍出てると思います。焙煎とはって書いてあることとちょっと違うかもしれません。ただよりリアルなのかなとは思います。必要なこと、必要じゃないこと、実際の実務の中で重視していることのみを話させていただいているので、もっともっと焙煎の本とか読むといろんな情報入ってくるんですけども、実際に業務の中でやっていることの中で一番重要なことをちょっとお話しさせていただこうと思います。じゃあまず焙煎中何を考えてやっているのっていうのが今回のロースティング編です。なので焙煎の中でどういうものを見ている、そして最終的には次回ですね、味の決め手となるところについて話をしていこうと思っています。ではまずは焙煎始まります。もうですね、焙煎始まるためにはですね、ここもまた準備になっちゃうんですけども、ロースティングするときにすごく意識していることは自分自身のまずコンディション管理です。この後ロースティング中にすごく僕は意識して何をしてますかっていうと、音もよく聞いてます。そして香りですね。まずはロースティング中は液体にして飲むことはできないので、やっぱり舐めたりとかそういうことにはならないので味ではないんですよ。特に重要なのは香りなので、自分の鼻がしっかり効いている状態のコンディションを作らないといけないというところで、前の日はあまりお酒を飲まなかったりだとか、実はそういうことをやっぱりしています。さあ、それではロースティング編で今触れていく内容についてお話ししていきたいと思います。まずはですね、今回は4つ、温度管理 ROR って何、そして、風量管理、そして香りと音です。で、これについて話をしていきたいと思うんですけども、焙煎ってそもそも何かっていうと、コーヒー豆、生豆の状態のものを豆に入れて、豆から釜ですね、コーヒーの釜に入れて焙煎していくんですが、結局はですね、何度で投入して、で大体1分から1分半ぐらいになったら、今度は、釜の中の温度と投入した、10度20度ぐらいの生豆の温度が一致するところが出てくるんですね。分かりやすく言うと、200度以上になっている釜の中に20度ぐらいの豆を入れるんですよ。で、瞬間に200度になるわけないじゃないですか。でも、釜の中を測っているメモリは200度って書いてあるんです。で、豆入れるとですね、この200度がものすごいスピードで190、180、160って温度下がってるんです。で、そりゃそうですよ。20度のもの入れたから。で、品温計はその豆の温度を測ろうとするので、豆の温度に近づくために温度がどんどんどんどん下がってきます。で、その下がっている時間の間にも20度に入れた豆は200度以上のその空気にさらされて、どんどんどんどん温度が上がっていくわけです。そこのちょうど接するところをボトムって言うんですね。だいたい1分半から2分ぐらいで通常の釜だったら来るんじゃないかな。で、これがですね、直火焙煎だとか、半熱風とかってドラムが温まってるので、下がっても110度とか120度ぐらいに見えます、形上は。ただ実際にはもっとやっぱり低いんだと思います。だから熱風式の釜だと、一気に80度とか70度ぐらいまで1分半になると下がります。で、さらにその上で、そこから何分かけて焙煎するっていうのを考えるんですよ。だから、ロースティングの、変なんですけど、温度管理 ROR って何かというと、1分間で何度上がるかを考えるんです。1分間で何度上がるかを予測するんですね。なので、今カロリー1分半かかって30秒様子を見たら温度がぐーっと上がってきます。上がってきてるな、 この30秒で一体何度上がるかを見るわけです。で、実際には、まあ、110度120度ぐらいになってからロースティングが本格的に始まるんですけども、160度という一つのポイントがあって、僕の窯では160度、皆さんにもう少し分かりやすく言うとイエローというポイントがあります。これ色なんですけども、グリーン色だったコーヒー豆が明らかに黄色っぽくなるポイント、これを私イエローと呼んでいます。これ私だけの表現じゃなくて結構コーヒー業界では使われています。でこのタイミングがすごい甘い香りもするんで香りもチェックするんですけども、このイエローまでを何分で持っていくかって考えるんですね。でその時に品温計を見ています。品温計を見たら品温計が、132度から 132.5 度、133度って上がっていくんです。これをですね瞬間的に頭で計算するんですよ。で1分で計算したら追いつかないんです。なので15秒で計算します。15秒で、1度上がるなら1分で4度上がるんですよ。4分の1だから、うん、で15秒で 2.5 度上がると1分で10度上げることが可能なんです。もし15秒で4度上がっちゃったら、16度上がっちゃうのでカロリー当てすぎなんですよ。この計算を常にしながら温度管理するんです。ちょっと文系の方には難しいですよね。しかもこれどの、焙煎機もそうなんですけど、今何度上がってるはあるんですけど、今後何したいという予測に関しては自分の頭でやるしかないんですよ。この先何度の上がり方にしたいから、この先のことを予測して火力調整してから15秒後に、その火力調整の効果が出る窯もあれば、火力調整してから30秒後にその温度の上がり方が上がったり下がったりする窯があるわけです。で時には熱風式なんかは温度調整したら5秒後とか10秒後に一気にそのログが変わるものがあります。その一つ一つの焙煎機の特徴をつかみながら、今の15秒の上がり方から一体最終的に着地点の焙煎終わるところまでの計算を頭の中で組み立てます。なので焙煎人は無口なんですよ。僕も焙煎してる最中に人から声かけられても全部無視します、っていうのはずっと計算してるから。でその計算をしながら火力調整をして、火力が上がりすぎてる時にできるのは火力を下げることと風量を抜くことができます。この2つのどちらかの選択肢をそのパターンパターンに合わせてやっていきます。でこの、温度と風量と時間の兼ね合いをずっと考えながら焼いていくんですけども、その時に常に撮ってるのは最初、グリーンの状態からそのイエロー、そして、ブラウンからダークブラウン、ブラックに至るまでの間ずっと香りを嗅いでいます。結構な回数僕嗅ぎます。皆さんが焙煎やってる人がもし聞いてたら、あちょっと面白いぞと思って今回から聞き始めてる方いるかもしれないですけど、さあ焙煎、焼き上がるまで何回ぐらい香り嗅ぐでしょうね。僕だとですね6から8は嗅ぎます。まずは最初グリーンの時にも、ボトムに達して1分ぐらい経ってからちょっとじわーっとその個性が出てきます。でこの時に何が香りがよくわかるかというと、シルバースキンと呼ばれる最終的に剥がれてしまうこの皮がまだついてるんですよ。この皮に実はそのコーヒーの品種特性のテノワールがほのかに残りがで残ってるんですよね。だからこれはマスカットフレーバーなのかブルーベリーなのか、どういうフレーバーの品種特性が持ってるっていうのはシルバースキンの残りがで僕は分かるんですよ。で、まあ、前回話した通り生豆嗅いでてもより分かるんですけど、より熱が加わった状態のがより出てくるので分かります。でその後イエローになった時、これはですね中が水分が抜けてどんどんどんどんカラメル化していく段階の前段階なんですけども、この時にですね栗だとかお芋系のホクホクに煮た吹かした時の甘い香りするんですよ。でこれもですね甘さの特徴が取りやすいです。メープル系なのか、ハニー系なのか黒糖系なのか、もう本当にそういうような甘さの特徴がすごく取りやすくて、着地点に何を生かしていこうっていうのを予想ができるんですね。こういう香りを嗅いでその香りの特徴からの最終形を考えながら15秒ごとの時間もずっと見てるんです、はい、で最終的に、このブラウンになってきたら、 いよいよコーヒーの特徴が出てくるんですけども、この香りを絶対に逃しちゃいけないのは一ハゼの始めです。音を聞くって言いましたよね。コーヒー豆が茶色くなっていくと2回パチパチパチパチパチパチっていう豆が弾ける音がするんです。これラックだとか、ハゼっていうんですけども、これは穀物的な、実は現象で、コーヒー豆がはぜるって僕たちは、ラックするっていうんですけども、もっと分かりやすく言うと、繊維質が固まって水分が抜けたら繊維が一気に膨張する、そういう穀物の構造があるんですよ。皆さんよく食べてますよ、映画館でポップコーンです。トウモロコシって硬いですよね。でもあれ繊維が一気に膨張して大きくなるじゃないですか。あれは繊維の方が緩いのであそこまで大きくなるんですけども、コーヒー豆は繊維質がもう少し硬いです。硬いんですがやっぱりはぜてるんですよ。なので皆さんあまり知らないんですけど、生豆から浅いりになるにあたって大きさは 1.4倍、 1.5 倍ぐらいになってます。で深入りの苦いコーヒーは 1.7 倍から 1.8 倍になってます。なので間違いなくコーヒー豆って大きく大きくなってるんですよ。でその大きくなる過程の中でその繊維がバキッて割れながら膨らむタイミングがあって、その外側がバキッて大きくなるときに一ハゼがなります。でその芯の部分、中側ですね、中側の芯の部分がハゼるときに一ハゼがなります。で側の部分がパキッて膨らむときに、2ハゼがなります。なので、この1ハゼ始まりのところがしっかり火の通ったタイミングなんですが、この時にですね、もうそのコーヒーが持っているポテンシャルの全ての香りが出てきます。いやもうですね、超幸せな時間です。ああもうめっちゃいい香り出てきたって、ここをピークにどこまで残していけるかっていう計算をするんです。ここ香りのピークで、一番いいのはそこから1ハゼ半ば、1ハゼが終わる手前ぐらいまではすごいいい香りがします。なんですがまだ成分的な変化が追いついていないんですよ。実はコーヒー豆ってもともと酸質が、生豆かじったら分かるんですけど酸っぱくないんですね。でもコーヒー豆の浅いりって酸っぱいですよね。これ焙煎の中で生まれる化学変化なんです、成分変化なんですよね。でその酸にも特徴があって、最初はアミノ酸だとかリンゴ酸みたいな甘い酸が出てきます。で焙煎が進むと偽酸とか酢酸と呼ばれる渋い酸味が出てくるんですよ。でその上に今度香ばしい苦さが乗ってきて味わいの構成が完結していくんですね。でこういう化学式を頭に入れながら香りを嗅いで、この香りを生かしたいけど、甘み成分に感じられるような、変化もまだ追いついていないから、そこをキャッチしながら焙煎していくんですね。もう頭の中はワンダーランドです。コーヒーの豆の中に自分はいるんじゃないかぐらいの感覚でですね、釜の中に俺はいるんじゃないかという感覚で焙煎をしていくんですけども、それをですね、化学的な数字も考えて、そして僕たちの五感を駆使して、ロースティングをしていくというのが、方法になっています。さあこの先、今焙煎の決め手の手前まで来ました。この次ですね、じゃあロースティングの味の決め手はどこにあるんだというお話をさせていただきたいと思います。はい、このようにですね、コーヒーにまつわることを独自の視点でお話ししていこうと思っています。かなり専門的なことを話しておりますが、きっとここからコーヒーの味わいは深まって楽しくなってくると思います。丸美コーヒーは札幌市内に6店舗あります。ぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください。本日もありがとうございました。